この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
皆様こんにちは。坂崎トピックスの時間です。令和5年度最後の、録音になります。実は今年は録音上だけで言うと、今日が38なんですよ。まあ今日谷村さんという方が出てくださって、いわゆるスタンドバイユーの方は、24。これが24なんですけれど、11のオンライブが、11ぐらい入っているので、まあそれだけでも十分な数で、坂崎トピックス今日、話をするんですけれど、14ぐらいです。まあ、いつも36皆様方にお届けしてるんですけれど、今年は一応2つ多いんですが、11オンライブが、たくさん出ているので、人の紹介がなかなかできませんでした。で、来年からまた着々とやっていきたいと思います。今日はそれで少し、皆様方に、文科省で話がされています、今後の幼児教育、の教育課程指導評価等のあり方に関する有識者検討会発表したことについて話をするんですけれど、なかなか、ご理解を賜れない話だと思いますので、いただいているのは少し簡単で、現行の3要領指針に基づく教育保育の成果と課題についてということです。で、私は、まあ、この10年間ぐらいで言うと、認定こども園3園、1園閉園いたしました。児童発達支援事業が3カ所、地域子育て支援センター1カ所をこう運営しています。まあ、現行の、園長でもありますし、児童発達支援事業所で言うと管理者ということであります。そうすると、まあ、この3要領指針が保育の支えになって進められたことは大変、まあ、感謝をしています。特に良かった点が一つあります。現行の3要領指針に記された乳児の3つの視点、満1歳から2歳の5領域の創設っていうのは、保育所及び認定こども園にとって、教育のこう視点が示されて意義深いものであったと思います。また、このことにより、小学校の接続につながる幼児期までの終わりに育ってほしい姿まで確立されたことは、保育メンバーとして計画を立てるときに大変役立つものになりました。皆さん、こう、頭で少し理解してもらえればありがたいんですけれど、いわゆる用語が、すべての、まあ、前提としてあるという中で、それまでは、それまでというのは、現行の3要領指針以前は、0、1、2歳の保育における考え方、または保育計画等というのは、まあ、現場に任せられていた部分が大きくて、まあこういうふうに考えてみると、今回の3つの視点。まあ、これから、3歳未満の、いわゆる5領域につながっていくわけですけど、こういうふうに3歳未満の保育の重要性が教育という観点で示されたということは、まあ大きな進歩であったなというふうに思います。現行3要領指針に基づく教育保育の成果として、非常に大きかったなと思いますし、この三つの視点、ご領域、そして幼児期までの終わりに育ってほしい10の姿というのがつながったということは、まあ大きな成果であったと思いますし、10のこの姿、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿をもとにして、すべて小学校の提出の要録にもつながっているということは良い影響であったのではないかなと思います。ただまあ要録は皆さんご存知のように、認定子供園は0歳から書きますが、保育所は5歳だけだ。幼稚園は、満3からと考える、満3歳からと考えると、例えば、認定子供園や幼稚園に入ってた子供たちが5歳、保育所に行った時には、それを受けて、そこから要録が送られてくるわけですけど、それを受けて書くところがないみたいな不正語が、まああることは確かだなと思います。ただしまあ、今話をしたように第一点としては、 3つの視点というのができて、0歳に、0歳にできて、それが、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿まで、こう一貫した教育の姿が、こう見つけられた、きちんと確立されたっていうのは大きかったなと思います。また、3つの資質能力、主体的、対話的、深い学びが示されたことっていうのは、まあ、教育の観点から見ると、小学校をゼロベースにして教育が始まるのではないんだということが明確にされたというふうに考えます。まあ、そういう中で、公開保育等も少しずつ行われてきて、まあ、学校評価とともに、そういう公開保育みたいな保育の質の向上に寄与しているなというふうに感じるっていうのが第2点であります。まあ、特にその、現行の3要領指針以前は子供の心持ちを大事にした、まあ、信条意欲態度というのがまあ大事だったわけですけれど、今回は小学校以降の学びも鑑みた知識技能や思考力、判断力、表現力の基礎が示されて、まあ、これらが令和2年度の小学校のスタートカリキュラム、用意ドンというところにつながったわけですけれど、まあ、残念ながらこれはなかなかうまくいかなかった。まあ、当然ですけれど、主体的、対話的、深い学びも同様なんですけれど、令和2年4月はコロナで学校閉鎖であったわけですから、まあその活動等の制限もなかなかうまく進まなかった。まあこういう意味では、今後の架け橋プログラムに大きな意味を持つというふうに思うわけであります。問題は今の現行の3要領指針の問題は、今後の課題として、まず例えば、今自体の問題といえば、例えば用語の意味合いが3要領指針が違う。皆さんご存知のように、認定こども園であれば、教育っていうのは学校教育を指して、保育っていうのは保育を必要とする保育を指すんだけれど、幼稚園や保育所は違うわけですよね。前提とした、幼稚園であれば前提とした用語をもとにして、教育を行うことを保育と呼んでるわけですし、保育所であれば、用語と教育が一体となって行われるものを保育と呼んでるってなると、保育所と幼稚園が一番、離れているように言われてた、そちらよりも認定こども園の方が用語上は離れています。さらに言うと、先ほど話をした、3歳未満の、ご領域ですけれど、認定こども園や幼稚園は2歳児の段階で満3歳になると、3歳以上のご領域を使うんだけれども、保育所は3歳児クラスにならないと使わないみたいなことがあって、そういう違い性もありますし、実際には、過疎地等でこれから小規模園を考えると、2年齢児の保育とか、その小集団の保育みたいなことについて書かれているわけではない。さらに先ほど話をしたように、小学校に提出する要録が学校出施設種によって違うのは、大きな問題だなというふうに思います。そういう中で、私が、まあ、いつも話をしているわけですけど、課題の第一点は、今後の改定に向けて、3要領指針をできるだけ一本化して、差異のないようにしていただきたい。架け橋プログラムを進めていく上で、小学校から見たときに、施設ごとに違う3要領指針の理解は、もうほとんど理解できない。そうすると、現行の保育内容を一本化したという整備だけではないものにきちんと進めていただきたい。短大や専門校で要領指針を習うわけですけれど、やはりその要領指針が3つあって、そこの学校で教え方それぞれだと思いますけど、厳密に幼稚園の指針、要領、認定こども園の要領、保育所の指針というふうに分けて、それを、書かれている保育内容は一本だとしても、言葉の意味まで分かってきているかというと、そういうふうにはならないと思うんですね。まあ、できれば、3要領指針とも一本化していただいて、さらに言うと、解説書も必要であればそれぞれ一つずつあってもいいと思いますけど、そうでなければ一本化でいいんではないかなと思います。直接、昨年の12月に閣議決定された子ども大綱とか幼児期までの子どもの育ちに関わる基本的なビジョンというのが、指針や要領に直接関わるとは思いません。 それを元にした形での施設におけるところの、まあ、学校におけるところでの要領を考えるということだと思いますけれど、きちんと上には基本法や大綱やビジョンがあるんだ。まあそういうことの中で進めていく必要もあるんだと思います。一方、駆け足プログラムは、やはり、今の進み具合から見て非常にまあ進んでないわけでありますけれども、駆け足プログラムが次の指針や要領の時には、もうすべての自治体で行っていって、小学校の接続というものがきちんと要領指針に、掲載されていくということなんだと思います。一方、皆さんご存知のように、今でも保育所保育指針を、児童発達支援事業の話をするんですけど、保育所保育指針をきちんと読んだ上で、児童発達支援のガイドラインをというふうに書かれているわけです。例えば、これから行われる誰でも通園制度というのは、一時保育とは違って、子供のための施策の方向性にあると考えれば、じゃあ、保育所保育指針の未満児の部分っていうのをどういうふうに考えていく。それが、施設に入っていない子供が誰でも通園制度を使っても、ベースになるように。さらに、障害のあるような児童発達支援事業でも、そういうことがベースになるように進んでいければいいのではないかなと思います。子供のた、駆け足プログラムのことを考えても、子供のことを考えても、施設のことを考えても、長い意味での日本の保育のあり方を考えても、私が喋っている一本化というのが、本当に難しいのかどうか、どうなんでしょうか。施設とか学校種を超えて日本の大事な子供の育ちと保育を小学校までに接続していけるためにも、また全ての、もしかすると、今私たちが行っている保育をもって、その一時保育員にただ誰でも通園制度を行うためにも、やはりきちんとした一本化した要領指針を望みたい。という話をしました。なかなか、進みにくい。なぜできないのかっていう話をたくさんします、皆さん。まあ、それは当然です。学校でない保育所に、カリキュラムマネージメントとか、学校評価とかってできないじゃないかっていう、まあ、ことになるわけですね。まあ、当然ながら、そうですね。逆に言うと、児童福祉施設でない保育、幼稚園に、まあ、保育所のようなことっていうのはどうなのかってあるわけですね。まあ、しかしながら、そこでとどまって、この10年も進んでいくのかっていうのは、私にとってまた大きな課題でありますので、ぜひとも、今日話したこと、まあ、令和5年度の一番最後なんですけれど、これから先、指針要領の改定、また駆け足プログラムの進み方等も含めて、子供誰でも通園制度のあり方、それに対する保育の考え方みたいなことについて、きちんと皆様方とこう検討していきたいなと思います。さて、提供元の、保育総合研究会の話を少しさせてください。保育総合研究会は、今年、令和6年、今ちょうど、25周年を迎えています。とっても、策略的にといいますか、一生懸命、みんなで、考えながら進んでいる保育総合研究会であります。3月になりまして、新しく入った人たちというのの勉強会も行いました。ありがたいことに今年も、5人の方が入ってくださいました。まあ、そういうふうに思うと、随分、私たちの保育総合研究会に入ってくれてる人、いてありがたいなと思います。今年、どういうことを、していくのかというお話を少し皆様方に、していきたいと思います。総会は5月の9日、にあるわけですけれど、実は 5月9日に総会で第82回の定例会を東京で行います。講師は野党誠二郎先生。そして、この5月1、前日の5月8日に若手の特別養成塾というのを始めます。講師に吉田学さんを用意しています。7月1日に障害教育部会を大分県の別府市で、ここは講師に、現在の、さっきの吉田学さん、日本保育協会の理事長ですね。ここには講師に、元厚労省の次官でありました、事務次官でありました、現在、日本赤十字社の副社長であります鈴木さんをお呼びいたします。定例会8月20日に第83回大阪。こちらは、これからの都会の保育所や社会福祉法人ってどうあるべきか。10月22日の第84回の秋田では、これからの少子化や統廃合はどうあるべきか。12月9日には第85回の定例会を東京で。そして1月22日になると思いますけど、九州沖縄県域を佐賀市で。2024年2月17、18日は東京で年次大会を行います。この間、8月の前半には、ペセラ、環太平洋保育学会が東京で開かれますので、そこに、ポスター発表をしたいと思います。ぜひとも聞いていて、一緒に勉強したいと思う方がいたら、私のところに連絡をください。こちらです。090-6252-3699でございます。たくさんの活動をしていますので、保育総合研究会、お入りになりたい方がいたらよろしくお願いします。公開保育もやっています。あ、順番で喋りますね。制度のことについての研究もしています。保育科学といって保育内容についての勉強会もしています。障害の委員会立ち上げます。公開保育の委員会も行います。ぜひとも、皆様方参加をしてくださればと思います。さて、最後になりますけど、令和5年度、本当に皆様方ありがとうございました。バーッと喋るので、何言ってるんだろうなって思う人たちたくさんいるかもしれませんが、もしも良ければ、ぜひとも私を講演にだぞお呼びくだされば、3時間ぐらい説明をしてあげたいと思います。今回の榊トピックス終わりたいと思います。令和5年度本当にありがとうございました。令和6年もまた一緒に皆さんと頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、さよなら。